一流の人間は人に感謝ができ、人を褒めることが上手です。あなたは一流のような感謝と褒めることができますか？人に対する一流の流儀。感謝する褒めるの定義。古今東西、優れた統治者や経営者が感謝すること、人を褒めることがいかに大事なことかを語っている例は多くあります。日本では松下幸之助や稲盛和夫など、伝説の経営者の語録が身近かもしれません。褒める、感謝する、この二つは一流の人の習慣であり、人を動かすための重要なスキルです。ところで、あなたにとっては、感謝する、褒めるの定義はどのようなものでしょうか？企業のリーダー研修で、感謝する、褒めるということについて講義すると、何人かの人間は、人のご機嫌を取るなんて嫌だな、と、不平を漏らします。心にもないことを言いたくないとも言います。あなたはそう感じることはありますか？そのような不平、不満を持つ人の認識について考えてみましょう。これらの人の中では、感謝する、褒める、イコール、心にもないことを言ってご機嫌を取るという定義になってしまっていることがよくわかります。こう説明するとわかりやすいと思いますが、これは誤った定義です。感謝するの定義は、ありがたいと思うこと、ありがたさを感じてそれを評することです。褒めるの定義は、高く評価していることを口に出して言う、称えるです。この二つの共通点は、感じたことを表明するという点です。嘘偽りを言うことではありません。ですから、心にもないこと、ご機嫌を取るという認識が、わずかでも心の中にある限りは、一流のスキルは使いこなせません。一流のスキルを身につけるためのマインドセット。一流の流儀に習う前に、まず感謝する褒めるのためのマインドセットをしましょう。以下の3つの事柄を自分にセットしてください。1、ウィンウィンを尊ぶ。2、美的発見を習慣にする。3、媚びる気持ちを捨てる。一つずつ見ていきます。ウィンウィンを尊ぶ。ウィンウィンの関係とは、双方が利益を得る関係を指します。あなたもきっと日頃から他者とはそういう関係を目指していることでしょう。感謝や褒める行為がご機嫌取りとみなしてしまう人は、このウィンウィンの感覚が身についておらず、どちらかといえばウィンロスト、つまり一方がいい思いをするともう一方は損をしてしまうという感覚にとらわれていると言えます。ですから、感謝、褒めるを行って相手がいい思いをするということは、それだけ自分の精神的な負担が生じると無意識に感じてしまうのです。この他人を喜ばせると損をするという感覚を自分でも気づかず持っている人は他者との関係に困難を生じます。リーダーという立場であればチーム運営に問題を抱えやすくなります。ところが本当の意味での感謝や褒めるを行うと他者に良い思いをしてもらえるだけでなく自分にポジティブな結果が返ってくることが脳科学の研究から報告されています。よろしいですか？本当の意味での感謝や褒めるを行うと、他者に良い思いをしてもらえるだけでなく、自分にポジティブな結果が返ってくることが脳科学の研究から報告されています。まさにウィンウィンな行為なのです。ビジネスでは相手との利益のバランスを考え、より多く利益を取る方法を考える場面だってもちろんありますが、双方の利益を実現する方向性を考える発想の方が現代では評価されています。難しいことを考えなくても単純に感謝や褒めるで自分も嬉しく他人が喜ぶと考えられる人の方が様々な局面で成功します。美点発見を習慣にする。褒めるは人に接し観察する過程で見つけたその人の美点についてその人にフィードバックするということです。自分が見つけた本当のことについて言及するというシンプルな行為です。エグゼクティブプレゼンス、つまり人の上に立つ資質には客観的な視点が持てることや冷静に物事を捉えられることが必要です。そのためには冷静な観察力と公平な視点を備えることが大切です。ただ人の良いところだけ見るのは冷静な観察力とは言えません。しかし批判一方で人を見て欠点だけ見つけることは公平な視点とは言えません。良い点、悪い点をフラットな視点で見ていくことで、初めて人を見る目があると言えるでしょう。人の欠点は、相手に伝えるときには注意深い配慮を必要とします。 相手の不快感を刺激し、警戒の壁を高くすれば、伝えるべきことを伝えることが困難になるからです。しかし、良い点については遠慮はいりません。できるだけ早く多く伝えて、相手にとってポジティブなフィードバックとすべきです。ですから、まず発見すべきは人の美点です。人のキャラクター、今日の服装、発言、仕事の成果など、人と触れ合うときに見るものはたくさんあります。美点をできるだけ早期に多く発見する習慣をつけましょう。美点を発見する目が養われると、欠点を見つけても、どうしようもない点ではなく、改善するともっと良くなる点として見えるようになります。それは人を活かせる目になっていくのです。